どうも、オレンジです。
テレビドラマ、じゃああんたが作ってみろよの舞台が思い切り高円寺で、ああ、カツオは、早稲田通りを越えたあたりのいいマンションに住んでるんだろうなって、ちょっと想像してます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ちょっとね、前の配信収録から2週間ぐらい空きましてね。
はい。
なんか、どんな感じで喋ってましたっけみたいな感じでございまして。
年単位でやってるんですけどね、一応ね。
2週間空いちゃうとやっぱ大きいなって、ブランクがあるもんだなっていう感じがね、今しているんですけれども。
2週間の間、なんかこう、大喋りしたことはないんですか？
大喋り？一応仕事でね、何ですか、ちょっとした、YouTube っていうのかな？みたいなもので、はい。うん、出すやつをやったりはしたんですけど。
仕事で YouTube で、それはオレンジさんが喋るの？
そうそう、まあ、進行みたいな感じでね。司会進行みたいな感じで。
え、時間は？
時間？時間ってのはどういう？
何時間ぐらいやるんですか？
あ、2時間ぐらいですね。
おお、すごい。2時間のイベントの司会、MC をやってるってこと？
まあ、オンラインのあれなんであれですけど、そうですね。やったりとかしてましたし。
はいはい。じゃあまあもう、喉の方はね、潤ってらっしゃるんじゃないですか？
潤ってないっす。あ、でもね、仕事、別の新しく始まってる仕事がもう基本的に、喋ること、聞くことなんで、もう、そうですよ。日々日々何かしら喋ってはいるんですけど。
え、何を喋ってるんですか？その、言える範囲で。どういう話してんの？
何を喋る、まあ、なんですかね。
大体多くの仕事では結構喋ってはいると思うんですけど、いろんな人が、うん。わざわざ言うってことはなんか特別なことなのかなと思って。
うんうん、いやいやいや、普通の話ですよ。うん、日常会話。日常会話を、はい。
介護みたいなこと？
まあ、いろいろ幅広くですね。う
ん、言ってくんないんだよな。まあ、言えないのかもしれませんけど、うん、まあまあ、まあ喋ってるという。じゃあ別に、ねえ、ラジオが久々なだけで、じゃないですか。
いやいや、だからあれですよ。種ラジっていうのはどういう場所だったか、みたいなことですわ。
忘れないでくださいよ。
難しいなと思って、今回は、
ポツポツとね、やめちゃう？
ネタを持ってきたんですよ。ポツポツと持ってきたんで、これでどうにか調理してくれっていう感じで、
はい、
4つぐらい作品を持って、作品っていうかね、ネタを持ってきて、
はい。
一個目がね、ポパイ。雑誌ポパイ。
はい。今回はじゃあ、オムニバスってことですね。なんとなく。
そうです。オムニバスで、なんとか話になってればいい。はい、でも、俺、本当理想はそれな気がするんだよね。
いや、だから、
なんか、
はい。
毎回、こう、何かしら準備してきて、
はい。
この作品をキーに、このネットタイマーをかからおうとか、はい、このテーマをキーに、はい。どうにか話を広げていこう。まあ、前はね、そういう感じでテーマ決めでやってて、最近はその作品とか何かしらのトピックスをもとに話を広げていくみたいなことを考えていったけど、はい。なんかその、先みたいなもの、話の行き着く先みたいなものを、あんまりこう考えてやるっていうのも良くないみたいな、ことを僕は思うんですわ。
おー、いいじゃないですか。はいはい。
なんか、題材だけ持ってきたとか、
はい、
ね。そのことから、さあ、どういう話に転がるのかしらって、ポンさんがそれをどう調理してくれるのかしらっていう、
はい。
そここそなんか楽しんだ方がいいんじゃないか。じゃないと、それはだって僕のね、一人語りとほぼ変わらないわけですから、そのままだと。
そうね。なんか、俺の比重がやたら高い感じが聞こえるけど、
まあ、それ気のせいね。そこに、いやいやいやいや、共同作業じゃないですか。
共同作業だよね。
だって僕が持ってきて、それをいかにポンさん さんが調理するかだから、そこにおい
ては。調理するかっていうのがちょっとな。
両方がいないとありえないっていう話ではあるので。
二人でやりとりをするっていうことでしょ。なんかちょっとあれだな。詐欺の匂いがするけど大丈夫。
いやいやいやいやいや。そこにおいて、まあ、共同作業において、はい、まあ、ポンさんにもね、はい、求められることってあるよね。それは分かってるよねって、分かってるよねっていうことじゃないですか。
はなんで、案に机の下で足を蹴るようなことやめてくださいね。はい。じゃあどうぞどうぞ、ポッパイですか何ですか。
で、ポパイと、うん、あと、最近図書館で借りた、ね、早稲田大学の映画についての、映画だけじゃないのか、ドラマも含めてか、あの、マスター・オブ・シネマっていう講座があって、
は
い、それの本をちょっと読んでいるっていうのと、
うんうん、
映画の言葉を聞くっていうのと、今映画を作るということっていう2冊あって、はい、それをちょいと読んでいるっていうのと、あと今映画で旅と日々っていう三宅翔監督の映画が公開されたばかりかな7日から、はい、僕ちょっと前に公開記念舞台挨拶なんかちょっとしたイベントで前に見てるんですけど、はい、
監督が出
てるんですね。それがちょうど、はい、そう7日から公開されたっていうので旅と日々っていう映画と、うん、
はい、
あとまあそれの原作っていうか、まあ原作だよな、完全に原作として柘植義治という漫画家による作品がありまして、う
ん、はい、
それまあ一応文庫本だと2冊に分かれてるのかな、で2短編ですね、短編が2本が一応ベースになってる映画でもあるので、
はい、
その作品なのでポパイ、早稲田の映画本、柘植義治、旅と日々っていうね、はい、4つの題材を持ってきてみたので、
はい、
なんかそこからなんか話にならないかなって今思ってるんですけど、
おうおう、
なんか引っかかるはもらあります、早速今投げてみましたけど。
もうちょっとくださいよ、内容もわかんないんだから。
ああそうだよね、ポパイについては、
はい、何の特集なの、
毎年映画特集やってるんですよ、
うん、うんうんうん、はい、
映画の特集毎年だよな、うん、あると思うんだよね、
まあ、時々やってますよね、
うん、そう、それがまた毎回分厚いというか、
うん、
まあ、ポパイとブルータスぐらいなんじゃないですかね、今こうやって世の中において、
うん、
なんかいわゆる雑誌的なやり方で、
うん、
もう情報を詰め込みまくり、かつその情報っていうものが多種多様、いろんな手段によって編み上げられ、こう、各コーナーごとにデザインが変えられ、イラストレーターも違って、なんか時々アーティストによる作品なんかも混ぜ込んだりとかしてみたいなことが実現できているのって、やっぱマガジンハウスならでは感でありながら、ポパイってベースはファッション誌というか、男性向けのファッションの本な、雑誌なので、ちょっとその高級ブランドを身につけた若い男の子が写真として出てたりとかみたいなものを、この絶妙なバランスでってのは多分ポパイぐらいだなと僕は思ってるんだけど、まあブルータスもそうか、はい、その最新系として今映画のやつがねものすごいんですよ、分量が本当に、これぜひ、で僕なんでこれ結構久々にそう雑誌を買ってていうか雑誌本も含めてなんか最近、まあ僕はもともとアマゾンでめちゃめちゃ買う人だったんですよ、
はい。
アマゾンで日用品も買うし、でも本も雑誌も買うし、みたいな人だったんだけど、最近それあんまりやっていなくて、まあ忙しさもあったりしたんだけど、で、忙しくなってくるとなんかあんま物欲が湧かなくなるんですかね。なんかあんまりこう、欲しいなって思うものがなくなっていて、時々その定期的に買っているものとかを買うぐらいで、なんか新たに手を伸ばすってことはなくなってたんだけど、今回、このポパイの映画特集の表紙がカモンカモンっていう、僕が、あれ何年だ ?2023 年かな、はい、の、まあ、個人的な、その年に見た映画の中のベストワンに選んだ作品がカモンカモンっていう作品で、マイク・ウィルズっていう監督の作品で、うん、この前もなんか特集上映というか、特別にマイク・ウィルズがオンラインでこう、現地から繋いで、トークも含めた、久々の A24 っていうね、制作配給会社かなのイベントがあって、それで見たりもして、めちゃくちゃまたそれでも感動したんですけど、そのカモンカモンっていう作品が表紙になっていて、うん、あ、まあ、これは買わなきゃいけない。で、一応今回の映画特集の中でも、切り口としては、 僕たちの好きな21世紀の映画、グレイテストヒッツということで、
うん、
まだ21世紀終わってないけど、21世紀の映画の中での、好きなものみたいなものをいろんな著名人に聞いたりとか、いろいろなその21世紀に活躍した映画監督のインタビューが載ってたりみたいなことをしているっていうのが、今回の特集って感じですね。
はい。
で、それがまあ、ポパイでありまして、で、早稲田の映画本っていうのは、マスターオブシネマっていうのが、まあ、メインで関わってる人が、是枝裕和監督。
お
映画監督、是枝さんがメインで関わってらっしゃって、今もやってないのかな？多分、早稲田の先生だったんですよね。正式には確か理工学部の中にある、そういうなんか専門の、学科みたいなのがあって、そこの先生だったんですけど、まあ、是枝さんの他に、それこそ僕たち、二人が、この種ラジオを始めるきっかけになったと言っても過言ではない、文化系トークラジオライフの新宿のイベントに登壇されていた岡村美奈子さん、岡村美奈子さんっていう、まあ今、テレビドラマについてね、めちゃくちゃ執筆されてる方だし、まあずっと早稲田の先生だし、早稲田の演博のね、館長、演劇博物館の館長でもあられた方ですよね。岡村先生は、多分未だにここに関われてるんじゃないかな、マスターオブシネマって。
うん。
まあ、その、いろいろな映画にも関わったりとか、映像に関わっている方々が、主体としてやってらっしゃった、映画監督とかドラマとかの作り手を招いての、まあ、講義というか、対談というか、それをまとめた本だったりするんですよね。なので結構有名な監督、青山真嗣とか、大久保明子とか、大友啓史とか、大林信彦とか、黒沢清とか、諏訪正幸とか、なんかまあ、そうそうたる顔ぶれが。それこそ、この後話す三宅翔とかも、ゲストとして、監督として来ているシリーズになってるので、まあなんか、いろいろなその映画監督たち、映像作家たちの、なんか、作り方、切り口みたいなものを、いろいろと深掘りしている。それこそ、結構僕、舞台挨拶とか映画の、Q&A とか、それこそ今、東京国際映画祭でついこの間までやってましたけど、そういうのも行って、なんか監督のお話とか役者さんとかの話とか聞くの好きで、それこそね、今回はあれですよ、クロエジョーが来たんですよ。
うん、ん？
クロエジョーって知ってます？
ちょっとわからないですね。
エターナルズ、最近で言うと MCU。
はい。
エターナルズっていう、いろんな宇宙の、まあ、神様みたいな存在がいて、それが地球を救うみたいな話を取った人なんだけど、まあ、その前で言うと、ノマドランドっていう、アカデミー賞にも、受賞した作品。あれがほぼほぼ2作目 ?3 作目かな長編としては。その前にザ・ライダーっていう作品も作ってるんですけど、
はい。
まあ、撮る作品がめちゃくちゃ話題になってる。で、今度公開される、来年の春かな公開される、ハムネって言ってる作品があって、それの、上映がクロージングっていうか、東京国際映画祭の全体の最後としてあって、
うん。
それで、まあ、それも含めてなのかな、でも、なんか、東京国際映画祭のウィメンズエンパワーメントトークっていう企画、女性監督の視点、うん、女性映像作家の視点みたいなものを語るイベントに登壇されて、トークを聞けたりとかして、そういう、なんか映画監督の話とか聞くのが好き。なんかやっぱ作品にまつわる、まあ、自分自身が特に好きな作品、ノマドランドとか僕は、はい、まあ、カモンカモンとか重ねて恐縮ですけど、その年のベストがノマドランドだったりするし、ハムレット、うん、多分僕は次の年のベストになるんですよ。もう見てものすごく良かったんで、ちなみにハムレットの話についての話です。シェイクスピア、ウィリアム・シェイクスピア・ハムレットっていうのがどうして生まれたのかっていう話なんですけど、
めちゃくちゃ良かったんですけど、ハムレット本体じゃなくてその物語が生まれたっていう映画なんですね。
そう、まあ一応それがなんか小説が原作らしくって、そんなにそのウィリアム・シェイクスピアの背景、うん、まあ主役はウィリアム・シェイクスピアの奥さん。パートナーの話だったりするんですけど、うん、その資料ってそんなに残ってないらしくって、そこの数ある少ない資料の中から積み上げた小説を元にした、映画っていうことになるので、なんか、感覚としては、まあ、大河ドラマとかに近い感じですよね。それこそ平安時代とかの、光る蹴り絵みたいな感じに近いような、うん、いかにしてその想像力で間を埋めていくかみたいな映画なんですけど、それもめちゃくちゃ良かったんですけど、そういうなんかクロエジャーの話とかもそうだし、はい、なんかいろいろと 登壇される。で、その見た後、映画作品を見た後にその話を聞けるっていう、その深掘りしてどういうことを考えたのか、どういうことを工夫したのかみたいなことをなんか聞けるっていうのがなかなか得難い経験なんだけど、それをさらに深掘りしてやったのがこの早稲田大学のマスターオブシネマっていうところでもあると思うので、しかもまあ多分軸があるんですよね。一本軸があって、それをもとになんかいろんな監督方にこう話を聞いてるっていうところで言うと、なんかまあ、さっきまあ雑誌の話しましたけど、この行為自体、講義録みたいなものをまとめていくっていうのも、ある種、雑誌的な考え方が貫かれてるのかな。やっぱ一冊の本にするとか、一冊の雑誌にするっていうのは、何かしらそういう、狙いがないと難しいと思うので、そこは、いわゆるそのウェブ上でこう、いろんな情報が散らばってるっていうことを、今の時代、それこそも YouTube とかでもどんどん細分化されていってる時代において、一冊こうまとめ上げるっていうのは、すごいことだな、みたいなことが思っているっていう、一応まあその材料ですね。で、旅と日々ですわ。旅と日々はね、僕は、なんか、あれ？今回は僕のベスト映画の話をしてる気もしてきちゃったんだけど、
いいんじゃないですか。
三宅翔監督の、前作、夜明けのすべてっていうのは、うん、
はい。
僕のその年のベスト映画なんですよ。だからすごいね。カモンカモン、ノマドランド、うん、夜明けのすべてっていう、はい、そうだな、ベスト映画の話をしてるね。まあ、いや、旅と日々っていうのは、また、三宅翔監督、本当に、ずっとね、それこそ若い頃から、まあ、30代前半の頃から活躍している監督ですよね。で、
はい。
毎回、その、題材としては、まあ、原作ものもあったり、オリジナルもあるよな。あるな。うん。オリジナルもあったり、みたいな感じで、続けている監督。変わったものとしては、呪怨とかね、ネットフリックスの呪怨とかもチャレンジしたりとかして、またなんかホラー映画の、うん、新しいやり方みたいなものに、やってて面白いなと思った記憶ありますけど、まあ、三宅翔監督の最新作っていうところで、これがね、旅の話っちゃ旅の話なんですよね。
うん、
脚本をなかなか書けない韓国人の脚本家さんが、まあ、日本の多分映画界から依頼を受けて書いてるんだよね、脚本を。でも全然書けないな、みたいなことがあって。
はい。
で、その、脚本を書くための、なんか題材を探すために、旅に出るみたいな話なんですよ。
おう。
山形県のこう雪深い、観光客もちらほらとぐらいしかいないようなところに行く話で、で、そこで、生まれた、なんか脚本の種みたいなものも、もう一本映像化されていて、だから、映画内映画みたいな感じ。
うん。
で、それが、夏の海の光景っていうところで、その夏の海の光景っていうものと、まあ、雪深い、村の話みたいなものが、なんか並行して描かれるみたいなところの、を、すごく淡々と描いている作品なんですよね。
はい。
で、その旅と日々、まあ、これもなかなか、僕にとっては、なんか、ずっと三宅監督の作品を見てる人にとっては、なんか初期作に戻ったような感じがあるよねって、一回原点に立ち返ったような感じがあるっていう評価をされてるらしいんだけど、僕は、なんか、まあ、新しい新境地というか、また新、これからさらに羽ばたくための、ある種、ご自身的にはある実験的なことをやっている作品だなっていう評価をしているんです。だから、さらに、しかも多分僕は、三宅監督ってのは世界にもうすでに届いてる監督なんで、もっと規模のでかい作品をどんどん作っていくような人だと思ってるんです。それこそ浜口竜介監督が、さらにステップアップしているように、これからどんどん、まあ、是枝裕和監督とか、いますよね、先人は。そういうところになっていく人だと思ってるんで、そのステップにつながる作品なんだろうなと思いつつっていう感じで、で、最後、その原作が柘植芳治さんによる、海辺の女系っていう作品と、海辺の女系か。海辺の女系と、 本屋ら堂のベンさんっていう2作品で、これ原作見てもらうと分かるんですけど、
はい、
全然関係ないんですよ。あの、柘植義晴っていう作家の共通点としてはあるだけで、
うん、
全然別個の作品として存在するもの、なんです、
うん。映画と原作がっていうことですか？
というよりは、原作が2作品あって、短編として2作品、柘植義晴の作品としてあって、その2作品全然違う作品を、今回映画っていうものにするにあたってくっつけたっていう作品だったんです。
なるほど。はい、はい。
で、それをくっつけるキーというか、あの、流れとしては、脚本家がいて、脚本家が生きている世界、脚本家が実際に旅に出る世界っていうのを、まあ、本屋ら堂のベンさんっていうのをベースにしていて、で、はい、脚本家が書けない脚本、なかなかこう、イメージが膨らんでいかないものっていうのを、まあ、海辺の女系っていうもの、その、脚本家の頭の中の、世界っていうものを海辺の女系で描いているって感じなんですよね。それを二つくっつけているっていう、
はい、
作品になっているっていうんで、そこのくっつけ方っていうか、これとこれを組み合わせるか、どうこう、あの、いかにして編むかみたいなところの本案というか、
うん、
こう、組み合わせが、まあやっぱ三宅翔監督は、すごい、そんなこと思いつかないですよ。なんか僕だったら、なんか一つの作品、僕がったらっていうのも変ですけど、まあ普通の人だったら、一つの作品、まあ柘植義晴だったら、それこそ、最近でも、片山晋三監督が映画化している作品は、確か一つの、あれは短編じゃないのかな。でもあの作品をベースにして作っている。まあ一般的にはそうですよね。一つの作品をベースに作っていくって感じだけど、今回の作品は全然関係ない二つの原作を、組み合わせて不自然じゃない形で編んでいくっていうそのやり方。それによって、その雪の景色っていうものと夏の海の景色っていうものを同じ作品として込めることができる。しかも全然違う景色で。しかも、登場人物も全然こう、共通点のない。片やシムウンギョンさんが、堤真一さんとの交流をしていく話だし、片や河合優美さんが、現地の若い男の子との交流をしていく話だし、みたいなのが、ありえない、その、作品としてのつながり得ないものが、映画という形においては、つながり得るのだっていう、
うん、
そこの、なんか、凄みみたいなものを、こう、やっている作品だったと思うので、単なる、なんか原作ものになってないっていうところが、やっぱ三宅翔監督すげえなっていうところを思ったっていうところで、うん、あと5分ぐらいになったんで、うん、さあここでですよ。さあポンさん、今の話を聞いてどう思った？さあいかに？
振り方が良くないですけどね。オレンジさんはさ、映画の楽しみ方、まあいろいろあるんでしょうけど、その見てる瞬間の楽しみもあると思うけど、うん、なんていうかその見終わった後の語りというかさ、
うんうん、
そういう風なものって結構比重って大きいです？
大きい。なくてもいいんですけど、あるとさらに嬉しいって感じですね。う
ん、その、なんか聞いてるとさ、その、すごい感動は伝わってくるし、あとその、情報はすごい伝わってくるんですけど、うん、どこのシーンの何とか、その、こういう風なことが自分に近くてどう思ったとか、そういう話はあんま出てこないから、なんかそのやっぱ分析的なところがやっぱすごくこう面白いとか、その監督がどういうふうな歴史を経てここまで来たみたいな、まあ割とそういう言葉が割と強いものだから、きっとそういう、まあ映画論評なども割とそういう部分は大きいと思うんですけど、それだけではもちろんないんだけどね。なんかオレンジさんの中で、なんかこう、映画の良さをどんな風にしたら語れるだろうってことをなんか考えながら、見てるのかなとか、なんかそういうことをちょっと思ったりしましたね。
なんか言ってしまえば、本当に感動したことっていうのは、
うん、
僕が言葉にしたり、僕、誰かが書いたとしても、それはそのまま伝わらないなみたいなところを思ったりするのかもしれないですね。それはだからやっぱり、うん、見た人が、各々に感動するものであって、そこのシーンとか内容とかってもちろんだからそれでいいところ、それによる、最大公約数的なところ多分あるんだけど、
うん、
なんか、そこってこう、 出すっていうよりは、それは僕はだから見て、実際に体感してほしい。で、そのきっかけ、その、見るっていう、見たいって思うきっかけとしての題材を、僕は多分届けたいんだろうなっていう。そこの行動がなく、だから僕の感想だけ見て満足してもらっちゃうと困ってて、その作品をやっぱ見てもらわないとそれは得られないものだから、うん、そこじゃないところをこそもしかしたらなんか喋りたいみたいなことあるかもしれないですね。うん、感動は伝わらない。感動はそのまま伝わらないと思ってるのかもしれない。うん、
なんかその、感想が一個に集約されるってこと僕ないと思うから、
うん。
本当言えば、その、オレンジさんが、なんで涙流したのかみたいなこと、
うんうん、
の公約数じゃない言葉も聞きたいなっていうのは気持ちとしてはあって、
うんうんうん、
で、それはそのポパイとかさ、その、早稲田の映画の本とかに、そのどんな風にして映画を語っているのかなってちょっと読みたいなと思うんですけど、なんかすごく個人的な語り口が結構出てくるんじゃないかなと思うんです。つまり、フラットに映画の総評とか、分析ではなくて、うん、私個人がどう思ったとか、何か思い出しちゃったみたいな、うん、そういうことも結構書かれてるんじゃないかなと思ってて、つまり偏った感想こそが映画のいろんな後押しになるっていうふうな論、あの、イメージというか、そういう雰囲気もあるので、なんかオレンジさんに、なんか偏ったオレンジ表というのも語ってもらいたいなというのがちょっと聞いてて思いましたかね。
なんかだからそういう時は多分、両方ともが見ている前提、うん、聞いている前提、聞いている、うん、体感している前提において、うん、なんかそういう話はできるかもしれないですね。だから両方ともが、その、細かなところを知った上で、だからそれこそ旅と日々をポンさんも見てたら、旅と日々のここが良かったよね、とか、うんうん、あの二人がこう、河合ゆみともう一人の若い子が、こう、二人でこう、なんだ、ちょっと薄暗い中で喋ってるシーン良かったよね。で、そこからの景色の変化良かったよね。みたいな話っていうのは、多分できるんだけど、なんか、そこってこう、基本的にこう話す場所とか、書く場所って情報の非対称性、それが共有できてないっていう前提において話されるものだから、なんか、
見てない人に対しては礼儀というか、あの、私がその差し置いて、映画の中の話をしたくないっていうのはなんか、それは折り目的なところがあるんだろうね、オレンジさんの中で、ね。すごくそこ
あるんだと思いますね。
慎重に触れないようにしてますよね。
うん。だからネタバレみたいなものを過剰にこうね、気をつけてしまうっていう。まあ、過剰に気をつける必要は僕はないと思うんだけど、見た人は見たい人が発すればいいし、それを見る、また他の人は見るみたいな勝手な話、あの、それぞれが自由にしていい話だから、うん、いいと思うんだけど、それでもまあなんかね、こうやって、公開されて話す場においては、なるべく、やっぱり体験した人同士、体験した人だからこそ、共有できるものっていうものがあると思うんで、うん、なんかそう、あ、いいね。もうそういう話かもしれない。種ラジで語っていきたいのはそういう話だから、うん、だから、まあ、ポンさんがね、共通して見ているものがあれば、それこそ、今度ね、戦隊ものが終わってしまうとかって話もあったりするので。
おうん。それで何
そう、そういう話とかもね、あの、したらいい。でも僕、戦隊も最近見てないからな、難しいところだけど、
はい。急に入れてきました、
ね。そういうところがあるといいかもしれないですね、はい、っていうところで、はい。そろそろ。時間になってきたので、なんか、はい、うん、いい話ができたと思うよ。なんか、編むっていうこととか、
はい、
うん、どういう風に伝えるのかね、感動っていうものとか、うん、伝えられるもの、伝えられないものみたいなところは、ちょっとこれからも考えていきたい題材ではあると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、タネジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お聞きのサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また番組への感想、ご意見は、公式サイトタネジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
今見たい映画は、藤本明夫監督のロストランドです。お天気散歩りのポンでした。
タネラジ、
また。